恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マタイによる福音書8章の1節から4節、手法の裏に引用またアウトラインがありますのでご参照ください。それではお読みいたします。マタイによる福音書第8章1節から4節。イエスが山から降りてこられると、多くの群衆がイエスに従った。すると、サラートに侵された人が身元に来て、ひれ伏して言った。主よ、お心一つで私を清くしていただけます。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼のサラートは清められた。イエスは彼に言われた。気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ人々への証のために、行って自分を祭司に見せなさい。そしてモーセの命じた供え物を捧げなさい。以上のところから、主のお心一つでと題して御言葉を味わいましょう。ゴールデンウィークも今日が最終日ということで、皆さんはどんな日々を過ごされたでしょうか。私は先週の水曜日から昨日まで軽井沢の恵み謝礼というクリスチャンたちの大きな素晴らしい施設で開催されたキリスト兄弟団という全国に70から80教会があるグループの青年全国大会という集会にお招きを受けて奉仕させていただきました。2年前にお招きをいただきましたが、もしも2年後に命あらばという約束で引き受けた奉仕でした。幸いというか憐れみというか命守られて約束を果たすことができました。総勢280人ほどの青年たちが集まって、本当に熱気に満ちた集会でした。そのテーマが Youth on Fire というですね、燃える青年というテーマの集会だったんですね。ですからまさにその、テーマの通りの燃え上がるような熱気の中で語らせていただく私の方がその日を映していただいたような恵みいっぱいの集会でした。こうした恵まれた集会に出ると、その恵みが大きければ大きいだけ、それが終わって日々の普通の生活に戻る時の現実のギャップに戸惑いを覚えることがあるものです。快適な軽井沢、明け方はマイナス3度。日中はしかし本当に快適で15、6度というですね、そして本当に美しいところで、それも恵み謝礼のですね、一番良い特別室というですね、大きな、お部屋がキッチンもついてですね、立派なお部屋に泊めていただいて、ね、ベッドも2つ並んでいて、家内連れてくるんだったとですね、ルルとチッチもなんてですね、そんな気持ちにさせられるような、しかし本当にそこで過ごさせていただきながら、もう少しそこにいたいなと思うほどでした。しかしそんな中で、昨日の夕方に帰ってきたのですが、待ったなしの、今日の礼拝がありますので、もう帰ると現実が待っているわけです。ひたすら今日の準備をして、今日に臨んでいるわけですが、山の上のイエス様のメッセージを聞いていた弟子たちや群衆もそうだったに違いありません。いつまでもそこにいてイエス様の話を聞き続けたいと願ったことでしょう。しかしそれは許されない。山から降りる時が来るのです。山から降りながら彼らの心は聞いた御言葉の一つ一つを反芻しながら満ち足りた思いだったでしょう。しかし山を降りてくると、そこには厳しい現実が待っていました。2節。するとサラートに侵された人が身元に来て、するとと訳していますが、直訳すると見よっ というですね、そういう言葉が使われているのです。私たちもこうやって礼拝に出て主の前に静かな時を過ごすというのは、ちょうど山の上でイエス様のそばで、その口から出る御言葉一つ一つを聞いている、そんな幸いな時間なのです。いつまでも全てから離れて主の前で過ごしたいな。しかし私たちは必ず礼拝の後でそれぞれの現実に戻っていかねばなりません。礼拝からそれぞれの現実のさまざまな問題のあるそのところに派遣されるのです。その時に礼拝の最後の祝祷のごとく、それぞれの現実の真っただ中にあって、イエス・キリストの恵みが、父なる神様の愛が、聖霊なる神の親しい交わりが伴うからこそ、その現実に力強く立ち向かって行けるのです。よく人々は私たちが教会に来て礼拝を守り信仰しているということをですね、現実逃避だと非難する人がいます。信仰はとんでもない現実逃避ではないのです。私たちはイエス・キリストを信じ信頼することによって現実の中に生きていき、その現実にまさに打ち勝っていくのです。今日のこの箇所で、山の上から降りて弟子たちや群衆が直面した現実は、まさに驚きに満ちた見よというようなものでした。どんな驚きだったか、サラートに侵された人が身元に来た。サラート、多くの人たちは耳慣れない言葉かと思います。そうなのです、日本語にはこれまで出てこなかった言葉がここで使われ始めているのです。新改訳聖書の第2版まで、古い版までの方はそこは大病と訳されていたところです。しかし第3版、新しい訳になって、この第3版の最も大きな特徴、違いは、不快表現、また差別表現を改訂するということでした。大病という名のもとに苦難を受け続けてきた患者さんたち、今はこの病気のことをですから大病と呼ばないように、大病というこの病気にまつわるさまざまな印象雰囲気は、苦難と差別偏見に満ちて汚れてしまったのです。今はこの病気のことをハンセン病とかハンセン氏病と、その菌の発見者の名前で呼ぶことが普通です。あまりにも大病という名のもとに、その患者さんだけではない家族親族、そんな方々が凄まじいほどの差別と苦難を通らされてきたのです。何よりも雷予防法という法律が1915年にできて以来、日本の国の政策によって、その患者さんたちは恐るべき苦しみと悲しみを通らされてきたのです。この法律によってハンセン病にかかった方々は隔離されて、人里離れた施設に強制的に収容されたのです。実際にはこのハンセン病の菌というのはそれほど感染力が強くなく、結核の菌の方がはるかに強い感染力を持っているというのですが、また遺伝しないということも確かめられていたのです。ただこの病気にかかった方々の目に見える変化が人々に恐怖心を与え、いわれのない苦しみと差別を受けることになってしまったのです。実際には1941年にプロミンというこの病気の特効薬が出現して以来、この病気は完治する、完全に治るということが証明されました。ですからこのプロミンという薬が 出てきた時以来、当然のこととして雷予防法は廃止されるべきだったんです。にもかかわらず、そういった医学的な知識を当然持っているはずの専門の医師や、またこの施設の院長さんたちは国会に呼ばれて証言をして、知っているにもかかわらずことさらに伝染の危険を強調し、それが子子孫孫にも受け継がれることを防ぎ、患者を絶滅するためにという名目で、さらに強い強制を強いるように発言し、国はそれを受けていたのと言ったのです。そしてこの病気がさらに子孫に受け継がれていくことがないようにと、なんと若い男性女性たちが断種といってですね、子供を産めない体に手術をされるということをされてしまったのです。なんと1941年に廃止されて当然だった雷予防法は、現実にはそれよりもさらに55年間も継続され続けて、その患者さんといってもすでに元患者さんたちなのですが、差別と偏見の中で苦しみ続けたのです。それはまさに国を挙げての犯罪行為だったのです。それがやっと廃止されたのが今から10年前の1996年の3月27日のことでした。私たちは本当に生きてきたその同時代に、この国の法律によって苦しめられた人たちの存在を知らなかったでは済まされないのです。私たちは知るべきであったし、このようなですね、本当にいわれのない差別と偏見、苦しみを私たちはとどめるようにと動くはずでした。また祈るべきであるにもかかわらず何もしないできたということのゆえに、私たちもみんなその責任を負わされているのです。雷病という病名によって、国の政策によって苦しめられたために、日本人の中に雷病という響きの中に、繰り返しになりますが、偏見と差別が込められてしまったのです。ですからこの元患者さんたちは、もう雷病という病名、名前は使わないでほしいと訴えて、私たちはもうこの名前を捨てようとしているのです。それに聖書の中に登場する、これまでずっと雷病とされていた病気が、果たして現代でいうハンセン病と同じなのかどうかも、実は不確かなのです。別の名前を使うべきではないのかという議論が出されて、新共同訳聖書では重い皮膚病と訳しました。しかしこの重い皮膚病も、ハンセン病の元患者の方々はやめてほしいというのです。それも違った偏見を生み出すということで反対運動が起きています。一番良い訳とされているのが、私たちが使っているこの新改訳聖書の第3版、旧約聖書に使われている言葉をそのまんま、サラートっていう言葉をそのまんま使うことになったわけです。ぜひこのことに関する私たちの理解と、また本当にですね、元患者の方々の悲痛な今も続いている訴えとですね、叫びを心にしっかり覚えていきたいと思うのです。イエス様の時代にもこのツラートに侵されると、街道からは追放です。社会から隔離です。町の中に住むことが許されませんでした。ベンハーという映画をご覧になった方は、その場面を思い出すでしょう。あの主人公のお母さんと妹が、その病気にかかったということで隔離され、悲惨極まりのない状態の中で死を待っている場面が出てきます。サラートに侵されると、その時代、人間失格とされて、決して人前に出ることは許されず、もしも まかり間違って誰かがこの方のところに近づこう思うなら叫ぶようにと命令されていたわけです。汚れた者、汚れた者、ここに汚れた者がいます、近づいてはいけませんとですね、叫ぶことが命じられていたのです。さて今日のところに一人のツァラートに侵された人が登場します。彼がいつからその病に侵されてしまったのかわかりません。しかし愛する家族から引き離され、仕事も奪われ、友人たちからも隔離されて、ただ死を待つだけの日々、虚しく絶望的な思いで過ごしていたのです。そんな彼の耳にイエス様の噂が風の便りでしょうか、届いてきたのです。マタイによる福音書の4章の23、24節をご覧ください。マタイによる福音書4章の23節、イエスはガリラヤ全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された。イエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々は様々な病気や痛みに苦しむ病人、悪霊に疲れた人、転換の人、中部の人などを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒された。あらゆる患いとありますが、ただ一つ、ツァラートだけは例外だったのです。人々が連れてこられるあらゆる病人たちをイエス様は癒されたのです。しかし、ツァラートに侵された人だけは、人々が連れて行こうにも近づくことも許されなかったのです。彼はそんな絶望的な状況の中で決心します。このままここで死を待つのなら許されないことだけれども、死を覚悟してイエス様のもとへ行こう。石を投げられて殺されるかもしれない。それでもいい。イエス様にかけてみよう。なんと彼は、イエス様のもとに近づこうと決心します。もしかすると彼と共にいて隔離されていたツァラート仲間たち、いたかもしれません。やめろやめろ、諦めろと彼を止めたことでしょう。しかし彼はそんな人の言葉に耳を貸しませんでした。彼は思い切って、多くの群衆に取り囲まれておられるイエス様の足元に飛び出していくのです。皆さん想像もしてみてください。そんな時代に、大勢の群衆のいる真っ只中に、このツァラートに侵された人が飛び込んでいくなんていうことは、ありえないこと、考えられないこと、全く非常識なこと。群衆たちのギョッとした驚きの反応が日本語では不十分にしか訳されていませんが、すると、すなわち見よの一言に表されているのです。突然、ツァラートに侵された人が現れたわけです。20世紀、21世紀の日本でさえ、ハンセン病に対する誤解や偏見から、その患者さんたちは言葉に表せない苦しみを味わわされ続けていたのです。まして、2000年前の世界で、目の前にその患者さんが現れるなどということは、とんでもないこと。この同じ出来事を、ルカさんは、ルカ5章で描きました。さすがお医者さんです、ルカは。彼のことをこう表現しました。全身ツァラートの人がいた。すなわち、彼のツァラートは、体の部分、一部分ではない、全身にツァラートの病気の結果が現れていたというのです。一目見るなり、ツァラートとわかる状況にあったというのです。ですから人々は、悲鳴を上げながら、蜘蛛の子を散らすように逃げ出したに違いないのです。ずーっと遠巻きにして、震えながらことの成り行きを見届けようとしていたのです。当時は、ツァラートの人が立っているその 方向から風が流れてくるだけでも怪我されるというので、サラートの人が風上に立たないようにいつもですね、気を配っていたというわけですから、そんな状況の中で目の前に現れたのですから、人々は遠くから見ていたのかもしれません。サラートに侵された人が身元に来てひれ伏していった。主よ、お心一つで私を清くしていただけます。なぜ彼はそんな非常識な無茶なことをしたのでしょうか。ずうずうしかったからでしょうか。人の迷惑も考えないわがまま者だったからでしょうか。いいえ、彼がそうせざるを得なかったのはイエス・キリストへの信仰がそうさせたのです。主よ、お心を一つで私を清くしていただけます。皆さんが病気を持っていて、イエス様があそこに来られてイエス様に病気を治してもらいたいと思ったら何と言いますか。イエス様は私の病気を治してくださいと言うでしょ。ところが彼はそう言わなかったんです。主よ、お心を一つで私を清くしてくださいます。彼はこの世界を創造し支配し治め導いておられる生ける誠の神様を信じています。神様の意志、神様のお心が一切をこのように作り支配し動かせているということを知って信じています。神様のお心こそが全てであることを知っています。そして、この自分の上にも神様のお心がなされているということを信じています。そんな絶対者なる神様のもとから、このイエス・キリストは来られたお方、まさに神ご自身の権威と力を持っておられて、イエス・キリストはそのお心のままに驚くべき御業を成しておられるということを彼は知り信じていたのです。ですから今彼はイエス様の足元にひれ伏して自分自身もそのお方のお心に委ねるのです。主よ、お心一つで私を清くしていただけます。これは素晴らしい求め方です。自分の願いをイエス様にぶつけて聞かせようというのではない、ただイエス様のご意志、イエス様のお心に任せて主の御心が私になるようにと求めているのです。すると3節、イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。イエス様はここで驚くべきことをなさいました。当時の常識を打ち破る、このサラートに侵された人も常識破りでしたけれども、イエス様も同じく常識破りなことをなさったのです。イエス様はお言葉一つを発されると、病を癒すこともできるお方でした。ところがなんとイエス様は、このサラートに侵された人に手を伸ばして触られたのです。触るということは、自分自身も汚れるということを当時は意味していたのです。イエス様はここでわざわざ彼に触れることによって、私とあなたとは一つだよ、その病とその汚れとその痛みと悲しみを私が引き受けてあげよう、私が汚れたもの、私が捨てられたものになってあげようという意味を込めてのタッチなのです。実はもう少し先で一緒に見るところですが、8章のこうした癒しのずーっと流れを受けて、結論のようにして17節、マタイ8章の17節でこうマタイは締めくくるのです。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。イエス様が 一切の患いを、病を、痛みを、悲しみを、罪を、地獄を身に引き受けてくださったからとあるのです。ハワイ諸島にその一つの島にモロカイ島という島があります。1864年ベルギーから一人のカトリックの宣教師がこのハワイ諸島にやってきました。ハワイにやってきました。ダミエン神父と言います。宣教師として彼がそこで活動するうちにモロカイ島というハワイ諸島の一つにハンセン病患者が収容されている。しかしその患者さんたちを世話する人が誰もいないということを知ります。当時アメリカではハンセン病患者が出るとみんなこの島モロカイ島に送り込んで社会から完全に隔離してしまっていたのです。1873年ダミエン神父は単身モロカイ島に渡ります。33歳の時でした。以来16年にわたってハンセン病患者の方々を肉体的に精神的に社会的に助け、また神様の愛を彼らに語り続けました。彼の努力は次第に人々の知るところとなり、協力者や義援金も集まって、こうして患者さんたちの生活環境は確実に改善されていき、学校が作られ、ブラスバンドが葬式されるほどになっていったそうです。ところがです、1884年ダミエン神父自身がハンセン病にかかっていることを知ります。熱湯が自分にかかっても少しも暑さを感じない、おかしいな、繰り返すんですけども、彼は自分自身も同じ病を得たことを知るのです。その時ダミエン神父はこう神様に祈るのです。神様、感謝します。今まで私が患者さんたちに説教をするとき、あなた方ハンセン病患者はと語りかけてきました。しかし今や私たち患者はと語りかけることができるようになりました。そして1889年ダミエン神父49歳の時に亡くなっていくのです。彼は最後までモロカイ島に留まって人々に仕え続けたのです。今ハワイに行かれることがあったら、きっとこのゴールデンウィークもハワイに大勢かけて、この押しかけたことだと思うのですが、ホノルルの州庁舎の中庭にダミエン神父の像が立っているのです。そのダミエン神父の像の、銅像の台座のところにこんな言葉が彫られているそうです。あなたが私たちのもとに来てくださったおかげで、私たちは神様から見捨てられてはいなかったということを知ることができました。ダミエン神父はイエス様の手を伸ばして彼に触りのその心をまさに自分の心として、モロカイ島の人々のまさに体に、そして魂に触れたのです。イエス様おっしゃいました。私の心だ、私の心だ。ここに数えていませんけれども、100人以上の方々がいらっしゃいます。100人おれば100の心があります。一人一人自分の心、自分の計画、自分の願い、自分の思いをそれぞれ持ってこうやって集まっています。しかしそんな100の心がここに集まって礼拝をしています。礼拝するということはどういうことかといえば、サラートに侵されたこの人がイエス様の足元にひれ伏して、主よ、お心一つでと、主のお心、主のご意志、その前に自分自身の意志、自分自身の心を畳んで折り曲げて、主よ、あなたの意志のままに、あなたのお心のままにと、その足元にひれ伏す、それが礼拝です。果たして私たちは、先ほども主の祈りで御心が天でなるように地でも と祈りながら、地でもと祈るということは何かといえば、あなたの御心が天で行われているようにこの地で、何よりもこの私の人生に、私の生活の中にあなたのお心がなりますようにと祈っているのです。しかし果たして主の祈りをしながら、また礼拝をしながら、主のお心の前に自分の意思を折りたたんで、自分の意思を主の足元で主に従わせようとしているか、とても問われることです。奥さん方が一緒に集まって、互いにですね、ご主人の悪口を言い合ってたそうです。うちの主人は、うちの主人は、うちの主人は。それを聞いていた一人の牧師が、ちょっと皮肉を言ったそうです。先ほどから聞いていると、うちの主人は、うちの主人はと言いますけど、その内容から言えば言い方を変えた方がいいです。うちのしもべは、うちのしもべはと言った方が、と言ったそうですけども、本当にですね、私たちは、神様を主と呼びながら、本当にこちらはしもべとしてひざまずいているか。私の心だ、清くなれ。主が触れてくださり、私の心だとその権威ある言葉を発せられて、この人は立ちどころに清められ癒されたのです。実は昨日軽井沢から帰ってきて、もう間もなく佐竹兄弟からお電話が入りました。そして以前から祈りに覚えていただいている佐竹姉妹のお母様が、容体が危険な状態に陥って、もう時間がないということで家族みんなが呼ばれた、今から行くところです、危篤状態に陥りましたと聞かされたのです。本当にそのことを聞いてから、体はここにあるんですけれども、昨日からずっと心はお母様の枕元にずっと向かっているような変な気持ちで今日はずっといるんですけども、いつ何時電話がという感じでいましたら、この礼拝の始まる直前に家内が電話を受けて、なんと持ち直したっていう。しかし、まあ危険は危険なんですけども、しかし今持ち直しているということでですね、少しホッとさせられて今ここにいるのですけれども、実はしばらく以前にその病状が悪化して、もうほとんど反応がなくなった、いつ召されるかわからない、お母様が病に倒れられて以来ずっと関わりを持たせていただいたことから、もしものことになれば葬儀にはぜひですね、渡辺牧師が司式をするので、説教は横山がするようにとですね、依頼を受けていたのです。しかし、そんなことでしたら、ぜひ、葬儀の時ではなくして、まだ生きていらっしゃるうちに、ぜひもう一度会わせていただきたいということで、家内と一緒に訪ねさせていただきました。3月9日のことでした。病院にお尋ねすると、ご主人がどんなに呼びかけても、また頬をさすって叩いて起こそうとしても、目を覚ます気配がありませんでした。眠ったままの状態で、何の反応も見えない状態でした。お祈りをさせていただいて、最後にみんなで大部屋ですもんですから、小さな声で周りを取り囲んで、慈しみ深きを賛美しました。そうしたら、慈しみ深きを歌っている途中で、あんなにほっぺを叩いてもつねっても反応のなかったお母様が、パチッと目を開けて、そして体を起こそうとするのです。そして賛美が終わると、なんと手を挙げて私の方に向けてですね、握手をしようとですね、求めてこられたのです。びっくりしました。もう何の反応もないと言われて、時間の問題と言われていたお母様が、突然のように賛美の中でそうやって反応されたことに、家族の方々は奇跡だと言いながらですね、本当にそれは私にとっても嬉しい美しい光景でした。ああ、イエス様がお母さんの心に賛美を用いてでも触れてくださっているということを確信させられる本当に瞬間でした。 このお母様が倒れられたことによって本当に美しいことが佐竹さんのご家族親族に次々起こっているのです。お父様が長い間放蕩していたお父様が信仰に戻って、また娘さんが信仰に導かれて、先月のイースターにはその娘さんのご主人がバプテスマに導かれて、本当にですね、神様はこのお母様を通してご家族みんなに触れてくださっていることを知るのです。イエス様はその癒しと清めと救いの御手を持って、同じように私たち一人一人の魂にも触れてくださるのです。私の心だ、清くなれ、癒されよ、救われよと言ってくださるので、私たちは救いを受けることができるのです。さて、めでたしめでたしのはずなのですが、さらにこの話には続きがあるのです。4節、イエスは彼に言われた。気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ人々への証のために行って自分を祭司に見せなさい。そしてモーセの命じた供え物を捧げなさい。マルコの福音書の同じこの出来事を記している記事を見ると、そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせた。その時彼に誰にも言うなという言葉が続くのです。このマルコの一章の43、44節の言葉からすると、このザラートを癒された男の人の癒された後の様子を伺い知ることができます。すなわち彼はイエス様に触れていただき、私の心だという言葉をいただくその瞬間、サラートが全身から消えて癒されたのです。すると彼はその喜び感激のあまり、もうこのイエス様の元から離れたくない、このまんまイエス様についていきたいと、そこに留まり続けたのです。ところがイエス様はそこに降り続けようとするサラートから癒されたこの男に、なんと厳しく戒めて、お前なぜまだここにいる、お前はここにいてはダメだ、すぐに行きなさいと追い立てるように彼を立ち去らせたというのです。ぜひもう一度その光景を想像してみてください。この出来事がこの街道の中で今日今起こったと考えてみてください。2000年前の時代背景の中で、みんなが集まって礼拝をしているそのところに突然その扉が開いて、一見ザラートとわかる形相の方が飛び込んでくるのです。そうすると皆さんどうなりますか？あ、ようこそいらっしゃいましたと山内兄弟だったら言って抱きしめるでしょうか？それはこの聖書の話を知ってるから。この2000年前のこの時代の背景でしたら、みんなギャーッと言ってですね、飛び逃げる。もう一番勇気のある人でも一番端に行って遠巻きに見ている状態。もうある人は同じ部屋にいたくない。私も汚れるということでですね、もう怒って逃げていく。帰っていく人たちが大部分でしょう。しかし、そんな中でイエス様によって触れていただいてここで癒されました。そして彼はここにずっと追い続けようとするのです。勇気のある人たちは一番壁に集まって遠巻きに見ている。皆さんは癒された、おお本当かと言ってだんだん近づいてくるでしょうか？いいえ、この時代絶対に遠巻きにしている人たちは癒されたからといって近づくことはありえないのです。なぜならサラートに侵された人が確かに清められた、癒されたと証明を受ける必要があったのです。それが祭司のところに行って祭司に見せて確かだという保証を受けることによってだけ社会復帰が許されると律法には定められているのです。その証を見て初めて他の人々も彼に近づくことができたのです。彼はこれまでずっと律法に従って 人々に近づくことはしませんでした。隔離された生活を強いられていたのです。しかし彼はついにその律法を破って、律法の定めを超えてイエス様に近づき、なんと救われました。彼は律法に従ったから救われたのではなく、イエス様を信じたから救われたのです。しかし今やイエス様によって清められ、癒され、救われた彼は、そのまんまそこにおり続けることをイエス様は許しませんでした。律法にではなく、信じて救われたのですが、信じて救われたので彼は律法に従って生きるようにとイエス様から今命じられていくのです。救われるために私たちは良い行い必要ありません。信じるだけで救われます。でも信じて救われたので、私たちは良い行いをするようにと求められているのです。今は、さあ律法の順序に従って、人々に恐怖心を与え続けているそんなわがままをやめて、律法に従ってすぐに祭司のところに行って、その証明、証を得てからにしなさいとイエス様は厳しいのです。その時イエス様は、もう一つ不思議なことを言われました。気をつけて誰にも話さないように。マタイはそれで終わるんですが、マルコはさらに後を続けます。ところが彼は出て行って、この出来事を触れ回り、言い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。彼は決して悪意があったわけではありません。いや、逆に善意の塊のようになって、自分を地獄のような日々から救い出してくださったイエス様のことを人々に喜びのあまり伝えないわけにいかなかったのです。イエス様の宣伝役を買って出たかのように、チャラートから救われた男の話の看板を掲げて、人々に言い広め始めたのです。それがイエス様のためになる、喜ばれると考えたのです。しかしそれはイエス様の願いではありませんでした。そんなセンセーショナルな話は、聞いた人々にこれまで以上の熱狂を生み出して、イエス様の人気はさらにうなぎ上り、ますます多くの群衆が、そして病気の人々がイエス様を追いかける結果になったのです。イエス様は人気というのためにいらっしゃったわけではありません。できる限り静かに人々に神の国の福音を述べ伝えたいのです。しかし、この癒された男の軽薄さ、善意、自分で良かれと思った思いつきが、それが主の邪魔をすることになったのです。とっても皮肉なことだと思います。彼は最初主の前にひざまずいて、主よお心一つでと主のお心の前に自分を投げ出したのです。そして私たちはそこから教えられ、本当に学ばされました。立派な人だ。なんていう素晴らしい信仰だと。ところが、私の心だ、清くなれの力ある一言で清められ癒されると、なんと今度は主のお心を無視して自分の心で動き出してしまっているのです。気をつけて。誰にも話さないようにとの主のお言葉、お心を彼は自分の善意で、思いで踏みにじってしまったのです。この結末には考え込まされます。私はどうだろう？イエス様を主と告白するものとされながら、本当にイエス様を主としてそのお心の前にひれ伏して、自分の意思を従わせているだろうか？と問われているのです。この男のように、あるところでは主よお心一つでとへりくだりながら、別の場面や局面では自分の思いがいつも前に出ていないかと問われるのです。軽井沢の恵み謝礼に併設されている売店でこう眺めていましたら、何かいいお土産はないかなと眺めていましたら、アメリカで大ヒットしたリストバンドが売られていましたので、私は買ってきました。リストバンド、こういうものなんですけど、これが実はアメリカでクリスチャンの間で大ヒットした商品なのです。これにはですね、 文字が刻まれていまして、アルファベットの WWJD?WWJD? What would Jesus do? もう向こうでもっといい発音で聞きたいものですけど、 What would Jesus do? 言ってください、ちょっと。はい、よかった。はい。すなわち意味は、イエス様だったらどうされるかという問いかけなのです。イエス様だったらどうされるか。いつでもこれを見るたんびにですね、ああ、イエス様だったらどうされるかな。実は、リストバンドだけではなくして、便箋や、また封筒も売られていてですね、ああ、これは、いい記念品になるなと思ってですね、買ってきました。勇気のある人、最初に私のところにそれ欲しいと申し出た女性に後で差し上げます。イエス様だったらどうされるか。私たちの善意すらイエス様の邪魔をするのです。自分のしていることが果たしてイエス様の心なのかどうか、いつも点検する習慣をつけるようにと、このリストバンドは呼びかけているのです。今日、私の心だというお言葉によって救われている私たちは、いつでも主のお心はどこにあるかと問う、本当にそんな日々を歩ませめていただきたいのです。お祈りしましょう。天のお父様、あなたの御前に本当にひれ伏していながら、しかしいつも自分自身が前に出てしまう、本当にどうしようもないものですが、どうぞ許しくださるように。神様、私たちの善意すら、良かれと思ってすることすら、あなたの邪魔をすることがあることを知らされます。どうぞそんな私たちの善意すら、あなたの前に砕かれて、本当にあなたのお心一つで、あなたの御心のままにと、主の御心を問いながら生きるものとさせてくださるように、私たちはそれぞれのところに使わされていきます。どうかそれぞれのところで、学校で、家庭で、職場で、地域で、置かれたそのところで、イエス様はどうだろう、イエス様はどうなさるだろう、そんな問いかける習慣が身につくことができますように。お一人お一人に主が今日も伴っていてくださることを感謝し、主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。